オーストリアはチロルの山里、オーベルンドルフの聖ニコラス教会の若き司祭ヨーゼフ・モールは1818年のクリスマスイブの夜、長い間祈っていた本当のクリスマスにふさわしい詩を完成したのでした。
清しこの夜、星は光り、救いの御子は御母の胸に眠りたも夢安く。これだ、清しこの夜、蜜げ受けし、まき人たちは。
そして、親友の小学教師で、教会のオルガニストであるフランツ・グルーバーに作曲してもらおうと思ったのですが、頼みの綱である教会のオルガンは。
よし、じゃあ動かすぞ。
OK。よいしょ。よいしょ。
ああ、こりゃひどい。これじゃあならないわけだ。
やっぱりそうか。この頃ネズミが増えて困ったと思っていたが。
音を出す空気袋がネズミに食われて、オルガンは使い物にならなくなっていたのです。村人たちと共に祝うクリスマスを数時間後に控えて、グルーバーに残されていたのは古ぼけた一台のギターだけでした。
読めば読むほど素晴らしい曲だ。ヨーゼフの長い間の祈りが今聞かれたのだ。Stille Nacht, Heilige Nacht,
Kiosch,
Alles schläft,
Einsam
wacht, Nur das
Traute, 救いの御子は御母の胸に、
Hold a Knabe im lockigen Haar.
眠ったもう夢やすく。
あのベツレヘムの馬小屋が、羊飼いたちの驚きと喜びの顔が浮かんでくるようだ。主よ、この詩にふさわしい曲を我に与えたまえ。
できたぞ。
モールの待つ教会に飛ぶように走っていきました。
ヨーゼフ、できたよ。この曲は君の歌にぴったりだと思うな。
そうか、よかった。あ、早速聴かせてくれ。
清しこの夜、
なんて素朴で美しい曲なんだ。私が昨夜オーテンバークの丘に立って、 この詩を書いていたとき、私の心に浮かんだイメージにぴったりだよ。フランツ、ありがとう。本当にありがとう。
その夜、凍りついた雪を踏みしめながら、大勢の村人が教会に集まってきました。礼拝の始まる数時間前、12人の少年少女合唱隊が集められ、モールとグルーバーの指導のもとに、この曲は繰り返し繰り返し練習されていたのです。その夜、聞き慣れたオルガンは鳴りませんでしたが、グルーバーの奏でるギターに合わせて、モールと少年少女合唱隊のリードのもとに、村人たちは世界で初めての「清しこの夜」を歌ったのでした。礼拝が終わった時、人々は二人のもとに駆け寄り、口々に礼を言いました。彼らは目に涙を浮かべていたということです。こうしてこの世に生まれた「清しこの夜」でしたが、この曲が世界に広まるにはまだしばらくの時が必要でした。それどころか、この一枚の楽譜はモールの机の中にしまい込まれ、そのままこの村里にうずもれてしまったかもしれないのです。この曲が再び世に出たのはそれから1年後、1819年11月のことでした。チルラータールのオルガンの修理職人カール・マウラヒャーがやっと修理にやってきたのです。
いや先生、すみません、すっかり遅れちゃって。先生のお手紙で空気袋がダメになったというんで、それが出来上がるのに手間取っちまって。
やあカール、待っていたよ。おかげで1年かけてネズミはやっていなくなったがね。あ、早速頼むよ。
こうしてオルガンは再び元の美しい音色を出すようになりました。
さてと、調子を試しますんで、何か楽譜ありませんか？
楽譜か。フランツがほとんど家に持って帰ってるんだが、さてと、あ、そうだ、あれだ。
モールはあの清しこの夜が机の中に眠っていたのを思い出したのです。グルーバーが弾き、モールが歌う清しこの夜を聞いたマウラヒャーは、その素朴な美しさにすっかり魅せられてしまいました。
先生、こんな素晴らしいクリスマス曲があったんですか。これはここだけで歌っていくのはもったいないですよ。グルーバーさん、私にもこの楽譜を写してください。
彼は感動して山を下り、それから数年間にわたってチロル地方にこの歌を宣伝して歩いたのです。彼もまたこの歌を世界に伝えるために神に用いられた良き訪れを告げる足でした。
さあ、明日はいよいよクリスマスよ。夢にまで見た大聖堂で歌うのよ。
ライプチヒ大聖堂、何千という聴衆が集まる前で私たちが歌えるなんて夢のようね。
思えば去年のクリスマスにマーラヒャーさんからこの曲を初めて聞いてから、この日のために練習してきたんですものね。
清しこの夜、この歌を集まったすべての人に覚えて歌ってもらいたいわね。
彼女たちはツィルラータールに住むストラッサー家の4人姉妹でした。4人はストラッサー四重唱団として当時のドイツの大商業都市ライプチッヒの大聖堂でこの清しこの夜を歌ったのでした。1831年、この曲が作られて13年目のことでした。
光りすぐに御御御御
こうして清この夜はストラッサー姉妹の演奏旅行でヨーロッパ各国からアメリカへ、また1854年にはベルリンの皇帝教会の100人以上の大聖歌隊によって皇帝ウィルヘルム4世の前でも歌われたのです。感激した皇帝の命により、この曲は全ての教会のプログラムの中で第一の座を与えられることになったのでした。こうして清この夜は世界中に広まっていきました。でもこの曲は作られて40年近くもの間、作曲者グルーバーの名は分からず、誕生の地名からチロルの歌と呼ばれていたのです。ハイドンの曲だとさえ思われていました。グルーバーの名は長い間の調査の結果、あの1854年の御前合唱で初めて明らかになり、曲とともにやっと彼の名にも栄誉が与えられたのです。でも私たちはこの歌を歌うたびに、一切の人の世の思いを超えて素朴なクリスマスの喜びに思いを馳せたいものですね。あの170年前のチロルの村人のように、そして2000年前のあの夜、緑もにお会いした羊飼いたちのように。